おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
兄貴、昨日雪大丈夫でした？
僕の方というかね、はい、僕は大丈夫でしたけど、はい、ちょっと昨日ね、実は予定されていたセミナーが夜あったんですけど、はい、もうね、朝ちょっと会議をしたので、ミーティング、その時点でちょっともう中止を決定して、もう午前中から中止ですっていうアナウンスしたんですね、
はい。
で、まあ、案の定というか、あちこちでも午後、ね、お昼前後ぐらいから雪になってきたので、はい、まあね、こっちは全然積雪もなかったんですけど、とりあえずね、もう多くの人たちに心配をかけてしまうので、とりあえずは、中止にして正解だったかなと、
はい。
ちなみに、昨日予定されていたセミナーですね、3月26日に、はい、延期になって、こちらでもね、プレゼントした増販増客実例集の本の、はい、解説セミナーをまたやるので、また近くなったらね、はい、放送でも案内したいと思います。
はい、私たちも行けた
ら、はい、もちろんです、もちろんです。
そうなんですね、はい、じゃあ近くなったらまたぜひ。
そうですね、会場は一応沼津で予定してますので、
わ、
は
い、かりました、うん、また情報を教えていただければと思います。
はい、
さて今週のテーマなんですが、うん、冬といえばなんですけど、はいはい、兄貴どうですか？
冬といえばね、うん、僕はもうあんまり好きな季節ないので、
です、ね、
寒いとか、
はい、
厚着とか、
はい、
そういう感じなんですけど、ただね、もうこの時期、この寒さを楽しむのは、遊びに行くにはね、楽しむには一番の季節ですので、まあ、来月は雪、今ワンコたちと一緒に、はい、雪トレッキングというかね、スノーシューやりにちょっと、行ってこようかなとかも思ってますし、まあね、スキーなんかもやったりもしますので、
はい、
あとはね、やっぱね、この時期しか食べられない美味しい鍋とかね、そういう楽しみもあるので、はい、できるだけもう暖かくなるまではエンジョイしたいと思います、
はい、楽しむことですね。
そうです、はい、そうです、はい。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて前回のおさらい行ってみたいと思いますが、
はい、
前回のおさらい、前回はマグマグニュースの日常のちょっとした感動体験がビジネスで役立つ理由という記事から、うん、期待と満足、そしてちょっとした感動がどう役立つかを解説していただきました。
はい、そうですね、まあ、感動を提供するには相手が自分たちにどれだけの期待をしているかということをね、まず知っているということがとても大切なんですね。それを知らずに、なんとなくこう演出みたいなことだけで乗り切ろうとすると、なんかね、薄っぺらいものになってしまってちゃうので、その辺はね、ぜひ気をつけていただきたいと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい。
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい。
今週は静岡新聞のアニメラブライブマンホールに舞台の沼津市設置へという記事、以前にこのコーナーで取り上げたことがありますが、今回記事の内容を見て正直驚きました。アニメの舞台という影響力について気になったのでテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものように、ね、まず記事の内容を紹介していきましょう。記事では沼津市が舞台のアニメラブライブサンシャインを生かした観光資源を作ろうと、ソニー企業ですね、これ東京にあるんですけども、と沼津市が連携し、キャラクターの絵柄が入ったマンホールの蓋を市内に設置するインターネット上で資金を募るクラウドファンディングを行い、15日ですね、今月の15日の開始から約30時間で目標額のなんと2217万円を達成。これを受け、作品に登場するアイドルグループアクアのメンバー9人を配したデザインのマンホールの蓋が4月から5月に設置される見込みだと掲載しています。またソニー企業が開発したアプリ 舞台巡りというねアプリと連動し、ラブライブキャラクターマンホールが設置されているポイントでですね、AR これ拡張現実技術っていうんですけど、
はい、
あのポケモン GO ありますよね、はい、あのこうかざすとキャラクター出てくるやつ、はい、うん、まさにあれと同じような技術を使ってメンバーを登場させることで聖地巡礼をより楽しむことができるということ、はい、このクラウドファンディングでは寄付金額別にキャラクターのグッズなどの返礼品を揃えて15日、午前6時に市のホームページに情報を公開したところ、寄付が殺到、16日午後10時には目標額を達成、19日には寄付金が、2900万円超え、今はですね、もう多分3000万超えてると思うんですけど、
すごいな、
はい、これを受け市などは設置場所の追加などを検討する。で、市観光課の職員の方はですね、作品の影響力はもちろんファンの方々の沼津市に貢献したいという気持ちがありがたいと掲載されているんですね、はい、さてりなちゃん、以前にも取り上げましたこのラブライブサンシャインですが、影響力についてどう思います？
すごいというよりも怖い感じがしてきました ね、
ね、
あのマンホールのね、うん、あの寄付金にしても30時間ですからね。
そうなんですよ、2000万って、
そう、
あのクラウドファンディングで何千万ってね、
はい、
まずない金額で、まあ、一般的には 50%、60% ぐらいが、
うん、
まあ、目標額に達成する率って言われてるので、
はい、
そうですよね、
かなりの影響力ということですよね。
そうなんですよね、まあ、あの以前このコーナーにテーマにした時は人気アニメの1作品で続編の、まあ、話のもう具体的なことはありませんでした。そしてストーリーは2期まで、今ではね放送されて劇場版の制作も始まっているんですね。その後全国各地でライブ、声優さんたちによるライブが開催されていて、このライブ会場も大阪城ホールとか幕張メッセとか福岡マリンメッセとか、まさにこうね、大間のアーティストがライブを行うような会場での公演、CD が24枚、そして DVD& ブルーレイが5枚リリース されているんですね。さらに中国上海でのライブビューイングなども行われていることから、その影響力は右肩上がりとなっています。またラブライブサンシャインと沼津の関係はもともと民間主導で引っ張っていたこともあったので、キャラクターがプリントされた缶バッジを協賛している沼津市内のお店でしか扱うことができないものもあるんで、その名もこれ街歩き缶バッジなんですね、
はい、
で水戸シーパラダイスとか淡島マリンパークのような施設はもちろん、モスバーガー、富士急沼津店、JA 南須港新鮮館など全37カ所で発売されていて、これ1個300円、しかも沼津の夏祭りでしか買えないものもあったりとですね、マニアとかコレクターを刺激する展開なんていうんですね。さらに驚いたのは淡島ホテルのシェフが監修したシャイニーカレーというね、レトルトカレーはズワイガニ、松茸、アワビ、フカヒレなど高級食材が入っていて、その中にアシタカ牛も入っていて、なんとお値段2500円なんですね。まあ、このマーケット市場は見逃すことができないなというふうに思いました。
すごいなと思うのと、
うん、
沼津市うまいなっていうのが感じましたね、
うん、
こういうことをすれば絶対に沼津の街を歩きたくなりますよね、
うん、そうなんです。
でお祭りにも行きたくなりますよね。
そういうことなんです
よ。すごいですね。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはラブライブサンシャインの有効活用の考え方です。それでは今日の上昇ポイントは、ファンと一体になれる仕掛けを考えて上昇ということになるんですが、
はい、
このような、ね、コンテンツというかね、アニメみたいなものが話題になると、せっかくだからちょっと乗っかってやろうというね、安易な考えで関わる人たちも増えてきますよね。しかしこれだけ長い時間をかけてファンが大切にしてきた聖地ですよね。そして今回のクラウドファンディングの結果からも言えることなんですが、ファンにとって大好きな舞台の、アニメの舞台がたまたま静岡だったということではなく、もう今やですね、沼津という地がラブライブサンシャインの舞台であるということをとてもこう受け止めてくれているファンがいるからこそ、まあ、こういう結果が出たというふうにも考えられるんですね。だとするとただ乗っかるだけの受け入れというのはファンを遠ざけるだけになってしまいますので、この際 これね、地域の人たちみんなでラブライブサンシャインちゃんと勉強してですね、どんな仕掛けをするとよりファンが喜んでくれるか、ファンと一緒に楽しめるかということを本気で考えてみてはどうかなというふうに思うんですよね。まあ、こういう取り組みが地域全体でできるようになれば、もしラブライブサンシャインの影響力が薄れてなくなってきても、沼津とか内浦周辺とかですね、あの辺のファンというのはいなくならないと思うんですよね。
そっか、確かにそうですね、うん、ずっとラブライブが続いてくれればいいんですけど、うん、そうはいかない場合も中にはある。
そう
そしたらその中でそれがなくなっても沼津市の魅力っていうものを残していかないといけない、みんながこう分かってもらわないといけないということですよね。
今ね、来てる若い子たちが結婚して子供を連れて、はい、また沼津に来たいってね、うん、思えるようなね、そんな取り組みがあるといいなと思うんですよね。
ちょっと沼津がどんな風に変わっていくか、うん、今後楽しみですね。
はい、
また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。